から佐野牧師にコリント人への手紙第1章13節から13節を通して、いつまでも残るものはと題してメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。お元気で1週間過ごされたでしょうか。それぞれの1週間があったと思いますけれども、こうしてまた礼拝でお会いできて嬉しいと思います。6週間の旅というものを過ごしてまいりまして、今日は一応そのまとめということもあります。ですからいつも私はヨハネの福音書を読んでるんですけれども、今日は少しそちらをお休みして、この第一コリントの13章、愛の賛歌と呼ばれているこの箇所からご一緒に御言葉に学んでいきたいと思います。1節から3節のところでは愛の必要性という事柄が語られております。愛がないなら何の値打ちもない、愛がなければ何の役にも立たない、そのように繰り返されます。特にこの3節というのは私にとっても大きな驚きで、自分が持っているものの全部を貧しい人に与えても愛がなければ何の役にも立たない、いやいや貧しい人に持っている全財産を渡したらそれは愛でしょって思うんですけれども、そういうことをしてもそれは愛ではないという事柄があるんだ。それは驚きです。どういう理由でそういうことができるのかわからない。または自分の体を焼かれるために渡す、これを見ると火事やそういう時に自分が犠牲になって代わりに焼け死ぬということなのかなというふうに思いましたけれども、ある仲介書を見るならばそれは奴隷として夜勤を押されるということだ、そのように書いてありました。つまり自分自身の全人生全部を誰かのためにもう明け渡してしまうということだ。いやそれも愛なんじゃないかって思いますけれども、でも愛がなければ何の役にも立たない、そういう事柄があるんだと言うんです。皆さんにまず質問をしたいと思うんですけれども、人生の中で何がなくてもこれだけはなければいけないっていうものは何でしょうか。人生の中でこれだけはなければいけない。私小学校の頃はですね、理屈っぽかったんですけれども、そういうふうに聞かれるとですね、必ずそりゃ空気だろうがよく分かってないですよね。空気の成分も知らずに適当に空気って言ってるんですからね。まあそういう意味じゃないんですね。まあ大人になってからですね、まあ皆さん小学生も中学生もおられますが、まずパッと思うのはお金ってことじゃないかなと思いますね。お金、現実的な話ですけれども、お金がなかったら食べ物も食べられないし住むところだって困っちゃう。だからお金が一番必要だろう。家族を養わなきゃいけない、まあ、実際的な話そうです。お金っていうものは私たちにとってもしかしたらもうそれが人生の目的っていうものになってるんじゃないかなと思いますね。それはですね、いやらしい話じゃなくて現実的な話そうだと思うんです。何のために働くんですかっていうふうに問われたときに、じゃあ何のために働くかっていうことを究極的にこう考えていきますと、やっぱりそれは生きていくためですよ。生きていくためにはお金がいるんです。そういう答えになると思うんです。でも私たちはどこかで経験したことがあるかもしれない、しない方がいいと思うんですけれども、お金だけだったらそれは辛いですね。こんな惨めな思いをして、こんなにしんどい思いをして、こんなに辛い思いをして、体がこんなにボロボロになりながらなお働かなきゃいけないのは何でか、食べるためだけどそれでは辛い、そういうことを私たちは経験することがあります。聖書が愛がないなら何の値打ちもないという言葉、私たちもよくわかるんじゃないでしょうか。お金は必要ですけれども、愛がなければ何の値打ちもない。私は人生の中でこれだけはなきゃいけないものがあるとするならば、それは意味だと思います。意味です。私がここにいる意味、 私がこうやってこの職場で働いている意味、私が結婚している意味、私が子供を育てている、育ててきた意味、私がこうやって親を見ている意味、その意味がなかったら辛いです。でも私たちは自分で自分に意味を与えることができないんです。私はこのためにやってるんだということを本当に自分自身に与える、意味を与えることはなかなかできない。じゃあ意味はどうやって与えられるかというと、それは愛されることを通して意味を与えられるんです。誰かから愛されることを通してそこで意味がある。例えば働いているのは非常に辛い。けれども家族のうちの誰かが働いてくれてありがとう。それをその一言を愛と呼ぶのは少し大げさかもしれませんけれども、でもその小さな愛でもそこにあるならば、ああ働いてきてよかった、そこに意味が生まれる。愛が意味を生むんです。愛がないなら何の値打ちもない。それは言い換えれば、愛がないなら何の意味もない、そういうふうに捉えることができるでしょう。でも問題は、じゃあ私たちがその愛するということをできるかということですね。6週間の旅で多くの人が問われたことだと思うんですけれども、愛するっていうことがなかなかできない、愛するっていうことはやっぱり難しい、そういう感想を持った人が多くあるんじゃないかなと思います。例えばこの4節からのところを見ていきますと、愛は寛容であり、愛は親切です。人を妬みません。自慢せず高慢にならない。まだまだこの愛のリストは5節、6節、7節と続いていくんですけれども、この最初の4節を見ただけで、ああ、私はそんな寛容ではない。親切にもできない。妬んでしまいます。自慢もしてしまう。高慢になってしまう。ああ、私は愛がないな。やっぱり愛することは難しいな。そういうふうに、ちょっとくじけそうになる。けれどもですね、私たちは決して落ち込む必要はない。この聖書を丁寧に読むならば、この13章の一つ前に12章の31節というところがあります。ここを見てください。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。この12章13章のこの流れは、より優れた賜物を熱心に求める、神様に求める、さらに勝る道をここで示すという形で13章が始まります。つまり13章に書かれているすべての、これが愛だと言われているものは、あなたの中にこれがないでしょうという、そういう罪を示すリストではなくて、むしろ愛とはこういうものだ、こういうものをあなたは神様に願い求めなさいという、そういう招きの言葉なんです。私たちは自家発電というんでしょうかね、自分の中にですね、ああこれがない、これがないというふうに指摘することはできます。でもそこで終わってはいけない。そこからもう一歩踏み出して、目を自分の心の中から神様へと向けて、そして神様に、私はこういうものがないですけれどもくださいと願い求めていく、それがこの13章の言葉なんですね。4節、5節、6節、7節を見ると、本当に愛のいろいろなバリエーションの言葉が出てきます。5節から少し見ていきますと、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人をした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。もう全部、神様全部ください、セットでくださいってお祈りたくなる言葉ですけれども、ここからわかることは、この中にですね、愛は気高いとかですね、愛は美しいとかですね、 そういう愛そのものを称えている言葉は一つも出てきません。注意深く見るならば、これが全部対人関係に関係しているということがわかります。そうです、聖書が語る愛というのは愛そのものの言葉、愛そのものを褒めるようなものではなくて、私が誰かと一緒に生きていくこと、それが愛なんだと聖書は教えているわけです。私が誰かと一緒に生きていく上で必要なこと、そうですね、全部対人関係に関係するものです。愛するっていうことは誰かと共に生きるっていうことが基本です。でも時々愛するっていうことを考えたときにですね、私たちは何か映画やドラマの影響を受けて、何か非常にドラマチックな、すごいなんかこう美しいものを見て、ああこういうふうに愛されたい、こういうふうに愛してみたい、そういうふうに思うかもしれません。ある番組で、なんか彼女がなんかの誰かがいて、その人の誕生日にですね、サプライズで花火を打ち上げるというのをやってます。いやこんな風にされたらそこでプロポーズするみたいなね、そんなのがやってましたけれども、そんな風にされたらものすごくこう幸せになるかもしれない。でもですね、聖書ってそういうことを教えてるのかなと思うんです。もちろんしないよりした方がいいと思いますよ。することを禁じていませんけれども、まるでそれはですね、ホームラン打つみたいな、そういう愛し方、もう人生の中で一発ここでホームラン打ってやるみたいな、そういう愛し方ですね。でも例えばこれ実際の野球を例えにしますけれども、もう本当に野球でホームラン打ちたいと、飛距離伸ばしたいと、そういう人がいたとします。その人はですね、毎日毎日ですね、インターネットでその大リーグのいろんなプロ野球選手がですね、ホームランを打つそういう映像ばっかり見てる。いやこのホームランもすごい、これもすごいな、毎日そんなことやってる。でもそれでホームラン打てるようにはならないですよね。もしホームラン打ちたいんだったら、私がアドバイスするのは、映像もいいけど毎日ちょっと素振りしましょうよ、素振りしようよって話になるわけです。練習しようよ。そうなんですね、愛ということ、愛するということは、実はサプライズで花火を打ち上げて喜ばすっていうことも、それはいいですけれども、でももっと身近なもの、毎日毎日素振りをするような、そういう地道な、目立たない、むしろ地味な、そういう取り組みなんだということを私たちも知っているでしょう。6週間の旅のテキストにもこうありました。愛する生き方は自然に身につくものではありません。愛することを決意し、選び取り、学習し、実践していかなければならないのです。私たちは生まれながらにして自己中心的な存在です。気がつけば自分の必要にばかり目が向いてしまいます。ですから意図的に愛を実践していく必要があるのです。寝ていてもホームランは打てるようにならない、素振りをしなきゃいけない、練習をしなきゃいけない。同じように愛することにも練習があって、やはりその中では挫折があって、失敗があって、でもまた愛し続けていく、そういう取り組みなんだということですね。あなたの持ち物全部を売り払うっていうのが3節に出てきましたけれども、そんなことはできなくてもいい。むしろあなたの30分を誰かと一緒に過ごすために使う、それが愛ですね。さて、そういう愛を私たちはしようとしたときに、またしていく中で、その愛がどうなっていくか、聖書はそのことにも私たちに語ってくれています。13節をご覧ください。13節、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。こういうわけでってどういうわけなのかと言いますと、8節から12節までのことがここに込められています。ここにはまとめて言いますと、私たちが天の御国に入るその日のことが書いてあるわけですね。天国行ったらどうなるんでしょうか、いろんな謎がありますけれども、でも聖書が語っていることがここに少し書いてある。 12節を見ると、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。イエス様と顔と顔を合わせるようにしてイエス様を見る。そしてイエス様を見るということは、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。信仰生活50年という方が同盟教団だと表彰状をもらうことができるんですけれども、50年信仰生活やってもですね、神様のことは全部わかりません。聖書通読をもう1回2回どころか、もう10回20回30回とやってる人がいます。でもそれでも神様のことは全部わからないんです。神様のことは地上では本当の意味ではわからない。でも天国に帰った時に私たちがイエス様を本当に見てですね、実際に見て、その時にイエス様のことが全部わかる。イエス様ってこういうお方なのか、イエス様ってこういうふうに私のことを愛してくださってたんだ、イエス様ってこういうご計画を持っておられるんだ、もう全部わかるんです。天国に行った時に、それは本当にですね、喜びの時です。私たちが神様、イエス様のことが全部わかるというのはですね、もう一歩踏み込んで言うならば、私が自分のことも全部わかるということです。イエス様に自分がどれだけ愛されているか、自分がイエス様にどういうふうに大切されてきたのか、イエス様にどういうふうに喜ばれているか、私の本当の姿が全部わかるというんです。もっと言うならば、私が生きてきた意味、私が歩んできた人生の意味、それもわかる。天国ってそういう場所なんですね。この約束があるからこそ、信仰と希望がいつまでも残ると言われているんです。私たちがイエス・キリストを信じるという時にですね、洗礼の諮問会というものもやりますけれども、その時に必ずその中で出るのは、あなたは今召されても、天に召されても、天国、今死んでも天国に入れますかという質問です。まだ洗礼を受けていないその人にそう問うわけですね。それはなぜかというと、イエス様を信じるということからは、罪が許されるという約束を信じることであって、それはいつ何があっても天国に入れていただけるということを信じるわけなんです。私たちはこの天国に入れるという約束を信じるからこそ信仰が成り立つわけです。そしてその信仰があるからこそ希望というものも成り立つわけです。この世で願っても叶わないことはたくさんあります。望んでもその通りにならないことはたくさんあります。思いがけずに全てが崩れていくことがあります。でも何があっても崩れないのは、私が天国に入るという約束だけです。それ以外のものは崩れる可能性はあるんです。失う可能性はあるんです。でも天国に入れる、これは変わらない、いつまでも残る。だからこれが希望になるわけなんですね。信仰と希望はいつまでも残る、それは分かりやすいけれどもですね、今日私が驚きを持ってこの箇所を読んだんですけれども、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。愛もいつまでも残ると言われている。これはどういうことなんでしょうか。私たちがここで愛と言われているものは、13章の中の話ですから、対人関係の愛ですね。私たちが誰かにした愛が、それが残るというんです。信仰と希望と同じように、私たちがした愛は天国の中に残されている。少し比較の意味で8章を見てみたいと思うんですけれども、8章をご覧ください。愛は決して絶えることがありません。そうですね、愛はいつまでも残るとここでも言われているわけです。そしてその比較としてどうなるかというと、予言の賜物ならば廃れます。予言の賜物ならば廃れる。これは私にとっては少 少し寂しい気持ちになる、そんな言葉なんです。予言っていうのは何かと言いますと、神様の言葉を預かって語ること、今で言うならば牧師の説教にあたるのがこの予言です。予言の賜物は廃れると書いてある。私は牧師になって18年目なんです。うち3年3ヶ月は勉強していましたけれども、でもこちらの教会で機会を与えていただいて御言葉を語ることも続けられました。18年説教している。でもですね、未だに難しいと思います。未だに説教って何なのか、まだ考え続けています。おそらく18年やった私でもそうですし、30年やっても50年やってもやっぱり説教って難しいよねっていうところがどうしてもある。それは何かというと、神様の言葉である聖書を人間である自分が語るからなんです。難しいんです。でもそこに喜びもあります。聖書を読んでいく、丹念に調べます。その中でいろんな事柄を発見して教えられます。自分自身が一番いろんなことをいただく、受ける、恵みを受ける、それは説教者の特権だと思います。でも未だに説教ってどういうことなのかということを問いながら、ただ問うだけじゃなくて、こういう話をした方がいいんじゃないか、こういうふうに話した方がいいんじゃないか、話す技術も話の構成も話す内容もいつも考えます。そうやってこの30分ぐらいの説教になっている。18年やってきて、やっぱり技術的にもまたはいろんな準備の面でも少しずつ成長してさせていただいているなって思うことがあるんです。それは喜びなんです。一つの道を極めていく、そういう喜びがあります。極められない道ですけれども、成長できる喜びです。でもはっきりここで書いてあるのは、予言の賜物ならば廃れる。説教のために今まで積み重ねてきたいろいろな技術やいろいろな自分なりの取り組みや工夫というものは、自分が死んだらもう終わりなんです。それは天国へは持っていけません。天国に行ったらイエス様がおられますから、イエス様が語りますから、もう牧師はいらないんです。それはそれで喜びです、楽しみです。でも自分が今までかけてきたものはもう地上でおしまいなんだと言われている。少し寂しい気もします。でもそれと比較して、愛は決して耐えることがありませんと語られています。人を愛することは、それがどんなに幼稚でどんなに小さくてどんなに足りないものであったとしても、それはイエス様の手の中で全部受け止められて、いつまでも残ると言われる。それは天国に持っていけるんです。私たちがやっている愛するということは、本当にそれは身近なものであって、あの伝道者の書の言葉で言うならば、水の上にパンを投げるような、これをやってどんなに意味があるんだろうか、何の利益が、何の効果が、何の意味がここから生まれるのか、そんなことばっかりです。いやいや、もう愛するなんて言えたもんじゃない、義務でやってるだけです。そんな事柄だってあるでしょう。でもその愛の取り組みは、人の目にはそう見えたとしても、私たちの目にはそう見えたとしても、神様の中ではそれは本当に素晴らしい、高価な、尊いものなんです。信仰と希望と愛はいつまでも残る。イエス様を信じる信仰が天国に続いていくように、イエス様のその天国に入る希望が天国に続いていくように、人を愛するその取り組みというものは、天国に行くまで残り続けるというんです。だったら愛そう、私が愛することを通して、愛し続けることを通して、ああ私は生まれてきてよかった、ああ私はここにいてよかったんですね、ここで働いてて私よかったんですね、 人が生まれる。本当に素晴らしいことだと思いますね。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。6週間の旅で私たちは具体的に愛することを学んできました。この4節から7節までの事柄が展開されてきたと言ってもいいでしょう。愛は寛容だ。私たちは誰かの痛みや弱さを覆わなければなりません。罪を覆う、多めに見ていかなければなりません。多めに見なければ一緒にいられません。でもその多めに見ることが残るんです。無駄にはならないんです。または愛は人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。正直に向き合うこと、相手を許すこと、手放すこと、それも無駄にならないんです。自分のことばかりを考えるのでなくて、相手の利益をいつも考える。自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わずとあります。全部残るんです。自分が持てば持つほど幸せになるという道ではなくて、与えれば与える道を選ぶ。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍ぶ。時間を捧げる、できることを捧げる、献金を捧げる、全部イエス様の手の中で覚えられるんです。相手の成功を喜び、一番の応援団長になって、どん底でも一緒に忍耐して一緒に過ごす。全部残る道です。13節の終わりには、その中で一番優れているのは愛です。そうです、愛が意味を与えるからです。愛が私たちの人生に意味を与えるからです。リック・ウォレン先生は、人生を導く5つの目的、これは去年私たちがやったテキストですけれども、その16日目のところでですね、こんな話を書いています。自分が牧師としてたくさんの臨終に会ってきた。その死の目取りをしてきた。でもその中で皆が言うのは、ここで私の取ったトロフィーを持ってきてくれとか、私が取った賞状を見せてくれとか、私が取った勲章を並べてくれとか、そういうことは一言も言わない。そういうものに囲まれたいとは思わない。でも自分が本当にそういう場所で囲まれたいと思うのは人なんだ。特に自分たちが愛して関係を築いてきた人々。自分が生まれてきてここにいてよかったという、そういう意味を与えてくれる人々に囲まれたいんだというんです。本当にそうですよね。その場になったら私たちはみんなそう思うと思うんです。私たちはお互いに、お互いの人生に意味を与えられる存在です。ですから愛することをやらなければなりません。私も6週間の旅の中で、具体的に手を差し出すということの大切さを学びました。自分が心の中で思っていること、気づいていること、あ、こういうふうなものができたらいいねと思うことから思うだけじゃなくて、実際に一つ二つやってみる。小さなことでした。でも一つ一つやりました。これからも気づいたことをやっていきたいと思います。どんなに小さなことであっても、神様の手の中ではそれは大きなことになるからです。私たちは失敗してもいいんです。一度失敗しても、二度失敗しても、三度失敗してもいいんです。でもその中で愛を学んでいく、愛することを学んでいく。神様はこの私の欠けだらけの愛を必要としてくださって、その愛を覚えていてくださる。愛は残るんです。無駄にはならないんです。私たちはそのことを期待して、互いに愛し合う、そういうもので あり続けたいと思いますし、またその愛をいよいよ深めていく私たちでありたいと思うのです。イエス・キリストに期待してますます愛を追い求めましょう。お祈りいたします。お優しい天のお父様、自分のことばかりに精一杯で他の人のことを心で思いながら、でも何も具体的にできないような私たちですけれども、愛することをこの時もう一度教えてくださってありがとうございます。できることは限られておりますが、でも何か愛することができますから、私たちが勇気を出して面倒くさがらずに一歩を踏み出すものであらしてください。時に愛せないというような、そういうきつい場面に立ち会うことになりますが、あなたを見上げますから私たちに愛を与えてください。私たちがますます互いに愛し合うものでありますように、心に思うことを実践するものであらしてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。